さを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが、笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。おめでとうございます。ビバマイスタイルトミーです。お正月どのように過ごされてますか？ご自宅で過ごしている人、実家に帰っちゃった人、帰っちゃったってことないですね、実家の皆さんと過ごされている人、住み慣れた場所じゃなくて新しい土地でのお正月を過ごしている人、あとリッチに旅行中の人とかね、3日間三が日は仕事仕事仕事っていう方もお疲れ様です。いろいろあると思いますが、新潟のお正月はですね、雪です。雪見事に降ってくれました。12月31日に突然雪がぼっさぼっさと降ってきまして、もう一気に雪景色です。今収録している1月2日はものすごい強風で、先ほどあられなんかも降ってきましてね、もう本当に荒れ模様の新潟市内からこの新年一度目のビバマイスタイルをお届けしています。皆さん、年末の紅白歌合戦ってご覧になりましたか？私はなぜかその晩じゃなくて録画して年が明けてから見たりしていたんですけど、プリンセスプリンセス良かったですね。東日本大震災の復興支援のために16年ぶりに再結成されたんですよね。そして紅白初出場、曲はダイヤモンドです。皆さん生き生きされてましたね。年をとってもやめられないって歌詞そのままな感じで、同年代、やや同世代の私としてはワクワクしてしまいました。ボーカルの香里さんはもちろんですけどね、ギターの方かっこよかったです。いや、皆さんかっこよかったんですが、平均年齢47歳だそうでね、かっこいい母ちゃんだな、そう思いながら見てました。もうキラキラしてましたよね。もう今私の頭の中ではね、ダイヤモンドの曲が流れてますよ。ネットラジオでは流せないのが残念です。プリンセスプリンセスはこの紅白出場で1年間期間限定の活動が終わったそうなんですが、最後にいい姿を見せてもらって感動しました。自分より年上の人がキラキラしてる姿って励みになるというか、元気もらえますね。プリンセスプリンセスに元気をもらったところで、今年最初のビバマイスタイル始めていきます。それでは行ってみましょう。2013年1月第1週ビバマイスタイル。テレビでお笑い番組もたくさん企画されたりしますが、やっぱり笑う門には福来たるですよね。笑う門には福来たるというのは、いつもにこやかに笑っている人の家には自然に幸福がやってくるということだそうです。昨年12月に落語家の港谷円章師匠の講座を受けに行ってきたんですよ。そこでもやっぱり笑いっていうのはいいというお話がありました。笑うというのは健康にもいいそうです。そういえば、笑うとがん細胞を破壊してくれる NK 細胞っていうのが活性化するというのは、医学的なデータが出てるんですよね。港谷円章師匠は歩くことも体にいいとおっしゃって、一番いいのは笑いながら歩くことだとおっしゃっていました。 笑いながら歩く。勇気があれば誰でもできるそうです。笑いながら歩くとどんどん健康になります。どんどん友達が減っていきます。と落語家さんらしい語り口調ですごく楽しかったです。やっぱり楽しいって大事なことですよね。笑っていきましょう。今回はどんどん笑いをお届けしたいと思います。まずは我が家の笑いをお届けしました。ここで面白い話が来ると思われた方ごめんなさい、これは小学校6年生の次女と収録当時10ヶ月だった長男の2人の様子です。お姉ちゃんが積み木を積み上げてそれを弟が崩して大喜びしているという音声でした。では今度こそ皆さんに笑っていただける面白そうなお話をしてみたいと思います。今音声には入っていませんでしたが、我が家の長女が今高校1年生なんですけど、学校から持って帰ってくる話が毎回面白くて私を楽しませてくれているんですが、高校生楽しいねって思う今日この頃です。そんな長女から聞いた話を今時の高校生の話ということで、ノンフィクションでお名前だけはイニシャルでねお届けしてみたいと思います。ぜひお付き合いください。まずは仲良しの A 先輩の話。今日友達に朝から何ニヤニヤしてんの？気持ち悪いよって言われて、え？って思ったら、私マスクしてなかったの。普段マスクの下でいつも笑ってる先輩なんですね。いいですね。同じくその A 先輩です。 A 先輩が足首を捻挫して部活できませんっていうので、みんながその足どうしたの？って聞いたら、お父さんと喧嘩したそうです。その喧嘩の話、お父さんが A 先輩の髪を掴んで振り回し、 A 先輩、自分に髪の毛ないからってくらえ、なんとかキック。 A 先輩女子高生です。お父さんと仲いいですね。自分に髪の毛ないからって痛い。お父さんやられてます。次です。クラスで友人たちとの会話。タータン好き。タータン知らないの？え、それってノンタンのこと？違うよ、タータン、タータンだよ、ノンタンでしょって言い合いをしていたら、クラス委員長かっこ男子が、ノンタンなら今持ってるけどって、見たらポケットからノンタンのハンカチを出してきました。男子高校生でノンタンのハンカチって小さい頃から使ってたんですかね。その彼はきっとかなり気持ちの優しい子に違いないですよね。まあ、みんなの前に普通に出せるっていうのもなかなかいいですね。次です。寒くなった日、学校の自動販売機であったかいホットココアを買った同じクラスの R 君、あったかーいとホットココアをほっぺたに当て可愛い感じで教室に入ると、見慣れない顔ばかりだった。間違って隣の教室に入ってしまった。適当にごまかしながら自分の教室に戻ったが、隣のクラスから女子の笑い声。あー、残念でしたね。せっかく可愛い感じで入ったのにね。こういう時はなんて言ってその場を取り繕うか、頭をフル回転させちゃいますよね。違う教室に入ったことのある人って結構そういう経験のある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。次です。友達とドキュンネームの話をしている時のこと。 その話しないで、俺がドキュンネームだから、というケイ君。彼はドキュンネームでもないんだけれど、聞いただけだとみんなが女の子と思ってしまうような名前。高校生になって春に定期券を買った時のこと。俺は名前書いて男ってとこに丸つけたのに、もらった定期券には女って返ってきた。俺半年間女だったんだよ。そんな K 君はかかりつけの病院で、かかりつけなのにいつも K ちゃんと呼ばれるか、無理に名前の漢字を男らしい名前の読み方にしようとおかしな工夫をされてしまうらしい。本当にね、気の毒というか、長女が K 君の話をするたびに、それって男の子？女の子？って毎回私も聞いちゃうんですよ。 K 君ごめんね。再び A 先輩の話。 A 先輩はジョジョの奇妙な冒険が好き。お風呂で主題歌を熱唱して歌いながらお風呂の戸をジョージョと開けたら、そこにはお父さんが。 A 先輩曰く、全裸を見られたことよりもそっちの方が恥ずかしい、もう死にたい、だそうです。お父さんもびっくりしたでしょうね。 A 先輩楽しくて可愛いです。次です。 S 先輩かっこ男子は、同じ部活の人の名前をたまに度忘れしたり間違えたりしてしまいます。この前も1年以上一緒に部活をしている M 先輩かっこ女子に向かって、〇〇さん、あ、間違えた、なんだっけ、〇〇さんじゃない方と呼びかけていたので、周りからはブーイング。1年以上も一緒に部活してるのにひどい、しかもこんなことしょっちゅうなのです。おかげで M 先輩は、私名前を覚えてくれる人を結婚相手の条件に入れると、悲しすぎるほど低いハードルを結婚相手の条件に入れています。これはかわいそうですね。名前覚えてあげましょうね。逆に私たちの年代ですとね、相手が名前を思い出せないと一種の安心感を覚えます。あ、名前思い出せないの自分だけじゃないんだっていう、全然違う意味でしたね。次です。クラスの女子同士で胸のサイズの話。 B はビリーブ、信じよう。 C はチャレンジ、もうちょい上に行ってみよう。 D はドリーム、おめでとう、夢のカップだね。そうです、いいですね。これ E は何だろうね。 E、 次です。1学期の期末テストが返ってきた時の話。古典の先生がテスト用紙を返す前に、このクラスは特進クラスの次に平均点が高かったです。おお、クラス中から歓声。しかし赤点の枚数は学年トップでした。キャー、女子の悲鳴。どういうことかわかるな。怖い。そしてテストを返しながら、でも他のクラスは男子の方が赤点が多いんだけど、なぜかこのクラスは。その瞬間、女子のキャーという叫び声が教室に響きました。先生、女子にキャーキャー言われていいですね。最後になります。体育のサッカーの授業で、女子のグループプラス先生かっこ若くてちょっとイケメンの新婚の先生とパスをしていて、ボールが外に飛んでいった時、先生は一人ボールを追いかけ、女子たちはただボールを追いかけていく先生を見守っていました。先生が帰ってきて、誰も来ねえし、俺だけじゃねえか、誰かいるのかなと思って振り返ったら、お前ら誰も取りに来てねえじゃねえかと言ってましたが、最後に一言、いいなあ、俺も女子高生に追いかけられてえな。長女曰く、先生足速いし、先生が取りに行ったからいいかと思って。それにボールを追いかけに行ったとしても、それ先生追いかけてるわけじゃないから、こらこら冷静に言うなと。そんな感じです。以上、今時の高校生のお話をお届けしました。いかがでしたか？ネタを提供してくれた長女が、お母さんも自分のこと話したらっていうので、仕方なく、私の最近の出来事をお話ししたいと思います。これはツイッターにもつぶやいたんですが、確か昨年12月1日、私が髪を染めてたら 夫が釣りに行くのに車がないから会社まで車を取りに行くの、一緒に行ってって言い出したんです。その前日が飲み会だったんで会社に車を置いてきたんですね。会社まで車を取りに行くって言っても今私髪染めてるんだから1時間くらいかかるよって言ったら、今じゃなきゃダメだと、釣りっていうのは釣れるためには時間帯も大事らしいんですよ、で今すぐにっていう話、仕方ないんで行きましたよ。髪染めてシャワーキャップをかぶった状態で、子供も置いていけないんでね、0歳の長男と小6の次女を乗せて会社まで新潟市内を車で30分以上もかけて走りました。それでも行きはね、後部座席で外から見えない状態だったんでまだいいんですけど、問題は帰りです。夕方の5時頃だし周りは暗くなってきてるとはいえ、3車線の道路とか並走するなって感じですよ。信号で横に止まる車とかね、もう嫌。右折待ちしてる時なんか、こうしばらくこう右折待ちで先頭に止まっている時ね、想像しないで。停車している左右の車のドライバーさん見たよね、なんかこう二度見したっていう気がするもんと次女と話しながら、もう大騒ぎで大笑いでした。今度から白じゃなくて黒いシャワーキャップを買おうと思ってます。でそこじゃないですよね。この話にはツイッターにはつぶやいていない続きがありまして、こんな思いをしながら夫を送ってきて3人でようやく家にたどり着いたら、5分としないうちに夫が帰ってきました。次女と2人でどうしたんって聞いたら、リール忘れたって、もう今日行かないやって、もう嫌。そしてもう一つごく最近の話です。私が長男を抱いてソファーに横になっていた時なんですけど、そこはすぐ窓の外が道路っていうところの窓際に置いてあるソファーなんですね。雪も降ってないのにシャッシャッって雪かきをしているような音がするの。外に誰かいるよ、雪もないのに雪かきしてるみたいな音がするって気味悪がって娘たちに話をしたら、娘たちも聞き耳を立てていて、最初は何の音なんて言ってたのに、そのうちあれ、お母さんが動くたびに音がするって言い出してきて、お母さんが足を動かしてそこにある紙ガシャガシャ言ってる音じゃん、自分で気づかんのと爆笑されました。そんなね、この年になると足の先までなんて気にしてられません。もうこの辺で終わりにしたいと思います。今年最初のピパマイスタイル、笑う角には福来たる、笑っていきましょうということでお届けしてまいりましたが、もうエンディングの時間となってしまいました。いかがでしたでしょうか。話してて思いましたけど、高校生と私たち親世代では笑えるネタの題材が違いますね。もうこの年齢になってくると忘れたとかボケてるとかそういうことがネタになってきますからね。今年もいろいろやらかしちゃうかもしれませんが、まあ笑っていきましょう。皆さんからも楽しい話題がありましたら、どうぞ番組宛にメールを送ってください。ブログページ右側にありますメールはこちらからという投稿フォームをクリックして、どしどしとご投稿くださいね。2013年も皆さんと一緒に楽しいビバマイスタイルをお送りしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。お送りしましたのは43歳、まだまだ箸が転がっても笑えるトミーでした。自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。